トタノンと幸せタイム。この番組は時に楽しく時に真面目に DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。今日はですね、また色にまつわるお話をしていきたいなと思っています。多分生活している上でどうしても色ってこうか関わってくることがすごく多いと思うので、そちらのお話をですねできたらいいなと思っています。そしてですね、また後半の方ではいつも通り金運にいい日とドラゴンクリスタルチャネリングカードの1枚引きの方をお伝えしていきたいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
Music Zero チャンネルオーディション2023開催決定！インターネットメディアコンテンツ配信サイト Music Zero チャンネル2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは2月の前半です。ですね、今多分前半っていうか冒頭でもお伝えしたんですけども、皆さん色に関してって結構こだわったりしてることってありますか？あと例えば感情で色ってすごく変わってくる時ってあると思うんですよね。なんかその色に対してまつわるお話をちょっと今日はしていきたいなと思っています。ですね、携帯の色って皆さん何気に気にされたりとかしてますか？例えばスマートフォンの色だったりとか、携帯カバーの色柄だったりとか、そういうのって気にされて、こう、まあ、自分の好きなものを多分身につけられてる方が多いと思うんですけど、実はそれの色がですね、いろいろと関わってくるので、ちょっと今日はお話ししたいと思います。運気を上昇させるスマートフォンの色、運気を下げるスマホの色、知って運勢を変えよう。多くの人が普段何気なく持ち歩いているスマホですが、実はその色や柄や運勢に影響を与えるかもしれません。肌身離さず持つアイテムだからこそ、スマホの風水一つで運気が上がったり下がったりする可能性があります。今回は運気アップさせるスマホの色や下げるスマホの色、おすすめについて紹介します。スマホの色と運勢は関係あるっていうことなんですけど、人と人をつなぐ役割を持ったスマホの風水は対人運に与える影響が大きいと言われています。また日常的に目にする機会の多いスマホの色は人の心理影響を与えることも多いです。スマホの色と対人運、コミュニケーションを取るためのツールであるスマホの風水が対人運を左右することもあります。対人運にいい影響を与えると言われている色は、黄色やオレンジ、ピンクやホワイトです。赤は情熱の色とも言われ、活力のもととなりますが、対人関係では相手に緊張感を与えてしまうこともあります。友人や恋人、家族との関係を良好にしたい場合、スマホの色を赤にするのは避けた方がいいでしょう。色は心理に影響を与えます。人が目にする色は、その人の心理に少なからず影響を与えていると言われています。 例えば赤を見ると生命力やエネルギーが高まり食欲が増進することもあります。青は赤と逆で見ると精神を落ち着かせ食欲を抑える色です。目にする機会の多いスマホだからこそ今自分にどんな色の効果が合っているのかを考えた上で取り入れることが大切です。運気が上がるスマホの色と下がる色、心理に影響するスマホの色を変えると運勢も変えられる可能性があります。ここでは運気アップにつながるスマホの色と運気が下がる可能性のある色を紹介します。まずピンクです。ピンクや桃色は身につけると優しくなれる色だと言われています。周りに優しくなると人間関係も円滑になるほか恋愛運アップも期待できます。結構ピンクってどこでもそうだと思うんですけども、恋愛関係とかそういう縁結びの色っていう風に言われてますよね。黄色、黄色は明るく元気な印象を与え自分だけではなく周りも明るくしてくれる色です。ユーモアセンスの向上や運気アップにつながる色とも言われています。黄色はですね、特に金運とかを気にされる方は特に黄色を持つといいっていう風に言われています。オレンジ色、女性らしさを象徴する明るい色だと言われているのがオレンジです。身につけると健康や食欲増進、コミュニケーションの能力の向上などが期待できます。オレンジ色ってすごく暖色系の色ですごく温かみがありますよね。こちらもすごく女性に対して男性もそうですけど、こうちょっと女性らしさが欲しいなっていう感じであればオレンジ色っていうのもおすすめだと思います。そして茶色、茶色は大地をイメージさせる色で見る人に安心感や信頼感を与えます。相手に一緒にいて安心できる人という印象を与えたいとき活用できます。茶色って本当地の色ですよね。大地の色っていう感じで本当にすごく落ち着く色だと思うのでこういうのも使われるといいかもしれないですね。緑色、緑は自然を象徴する色でリラックス効果があると言われています。対人関係では信頼関係を築けたり協調性を強めたりできる色です。緑ってでもリラックスだけじゃなくてすごく本当に自然にいるような感じで落ち着く色ですよね。そういうのも取り入れるのはおすすめですね。青、身につけると精神を落ち着かせたり安定させてくれる色が青色です。冷静な判断力が欲しい時やダイエットしたい時の食欲を抑えるなどに活用できます。青って確かに青い食べ物って食欲なくしたりしますよね。なんかそういう意味でダイエットに向いてるのかもしれないですね。水色、水色は身につけると悪い運気を払い気を整えてくれる効果が期待できます。水に流すとかいう言葉もありますよね。なので気をこう邪気払いじゃないですけどそういうちょっと悪いことが続いてる時とかは水色を身につけるといいかもしれないですね。紫色、紫は気品の高さやスピーチュアル性を表す色です。個性を発揮したい時や気持ちを落ち着かせたい時に活用できます。紫色ってそれだけではスピーチュアルだけではなくてあと例えば恋愛とかもそういう時にも使われたりしますね。なので紫色も気品の高さだったりスピーチュアルだけではなくって恋愛の時にも使ってみるのもいいかもしれないですね。白色、白は調和やリラックス効果、浄化などを象徴する色で人間関係の改善に役立つ色でもあります。素直に人の意見に耳を傾けたいといった場合に取り入れてみるのも手です。白って浄化っていう意味もあるのでいろんな意味でね調和だったりリラックス効果だったりっていうこともできると思うので白もおすすめの色だと思います。グレー、風水においてステータスを表す色がグレーで品のいい人という印象を与えたいときに活用できます。目立たず控えめに存在感をアピールしたいときに使える色ですね。グレーで確かにこう白と黒が混ざった色なのでこう落ち着いた色にもなりますよね。なのでこれを身につけたりするのもまたちょっと 楽しみでいいかもしれないですね。銀色。自分の存在感や才能を発揮させる色と言われるのが銀色です。信頼感を得られるほか、恋愛向上の効果もあると言われています。銀色って、まあ、ある意味鏡とかそうやって映したりもするので、ね、自分の才能とか自信にない方、自信をつけるという意味で銀色を使うのもいいかもしれないですね。金色。金色は金運や恋愛運に大きな影響を与える可能性がある色です。才能を開花させ、新たなチャレンジがしたい時に取り入れるのも一つの方法です。金色っていうのは、本当に金運とか恋愛運、こちらもそうですね。あと新たなチャレンジしたい時にぜひ取り入れてみるのもいいかもしれないですね。あと赤色。スマホに赤を取り入れるとリーダーシップを発揮しますが、攻撃的にもなると言われています。自己主張を強める色であるため、周りとの協調性を大切にしたい時には避けた方がいい色です。そうですね。赤ってどうしても攻撃的っていうイメージがあるので、暖かい、すごくエネルギッシュっていうこともあるんですけども、対人関係とかちょっと気にする場合は、ちょっと控えた方がいいかもしれないですね。その時には、こう、スマートフォンのカバーケースとかで、色をちょっとこう、調和するのもいいかもしれないですね。黒。黒は自我の強くする色で、周囲を、そうですね。周囲を、切ってしまう場合があるそうです。一人になりたい時に守ってくれる効果も期待できますが、コミュニケーション能力を鈍らせる可能性もあるため注意が必要です。黒ってどうしても吸収してしまう色っていうふうに言われているので、できるだけこう下着とかにもあんまり取り入れない方がいいっていうふうに言われていますなので、携帯も結構ずっとこう常に持ち歩く、身につけているものなので、黒い携帯を持つ場合は、ケースとかでこちらもカバーするといいかもしれないですね。あとですね、スマホの運気アップのにつながる、スマホの柄の方をお伝えしていきたいと思います。スマホの色だけではなく、柄も工夫すると運気アップにつながります。例えばですね、まあちょっとハートの柄をスマホに取り入れると、恋愛運アップが期待できます。ラメやツヤのある素材を選ぶと、より効果が期待できるでしょう。まあ、こちらはちょっと男性向きではないですけど、でもちょっとだけこう、小さいハートとか、なんかそういうのを取り入れると、恋愛ちょっと欲しいなとか、縁結び欲しいなって思う方はおすすめかもしれないですね。そして花。可愛らしい花柄も恋愛運アップにつながる柄の一つです。ピンクと合わせてスマホに取り入れると、さらに恋愛運が上がる可能性もあります。こちらもですね、スマートフォンのですね、から、ちょっとお花とか持つのちょっとなって思う方もいらっしゃるかと思うんですが、こちらもちょっとだけこう、工夫して取り入れてみると恋愛運にもいいそうなので、ぜひ取り入れてみてくださいね。あとリボン。長いものには縁を引き寄せるパワーがあると言われています。長い紐を結んだ形のリボンもスマホに取り入れると恋愛運アップが期待できます。これはきっと恋愛だけではなくて縁結びだったりとかご縁を結ぶっていう意味もありそうですね。あとフルーツ。フルーツの柄は努力が実となり成功する可能性を高めてくれます。活力やパワーを得たい場合に取り入れるのも手です。これもそうですね。フルーツとかって結構こう元気をくれるっていうイメージが私の中であるんですけど、こういうのも取り入れるのもぜひぜひおすすめかなと思っています。そしてクローバー。四つ葉のクローバーは幸運の象徴でもあり、身につけると恋愛運アップが期待できるモチーフです。三つ葉は成長や発展を助ける効果があると言われています。確かにクローバーってこう、見つけると嬉しかったりする時ってないですか？なんかその緑色の効果っていうのもあるし、クローバーだったらきっと男性も女性もすごく使いやすいと思うので、ぜひ取り入れてみてくださいね。次、星ですね。星はスターになるという意味を持ち、仕事運アップに効果が期待できる柄です。鋭い形をしているため、火のパワーがあるモチーフでもあります。運気を下げるスマホの使い方。 スマホの使い方によっては運気が下がってしまうことがあります。運気を下げないためには必要のないデータを整理したり、常に綺麗な状態にしていたりすることが大切です。不要なアプリが多い。風水において不要なものを捨てることは大切です。スマホに使わなくなったアプリがある場合は削除してスッキリさせておくと運気上昇にもつながります。あと、不要な連絡先を残してしまっている。こちらもですね、もう連絡を取らなくなった人の連絡先や、会いたくないと思っている人の連絡先を残していると運気が下がる可能性があります。なのでこれはですね、早めに削除するといいと思います。画面が割れている。風水では割れたものを持っていると運気が下がると言われています。割れたままの画面を使っている場合、修理したり買い替えたりすると運気アップのが期待できます。確かにそうですね、画面が割れたりすると持ってたりすると危なかったりするので、怪我の原因にもなってしまうので、できれば修理するなり、あとは画面カバーをつけて、ちょっとね、運気をアップしてもらえたらいいなと思っています。あと、画面がいつも汚れている。手で触る機会の多いスマホは指紋などで汚れやすく、そのまま使っていると対人運にも起こることがあります。スマホを触った後はまめに指紋を拭き取って綺麗な状態にしておくことが大切です。あと、寝る前にスマホを見てしまう。よくこれ言われますよね。寝る前にスマホを見ると疲れが取れなかったり、なかなか寝つけなかったりします。疲れたままの状態でいると運気が下がる可能性もあるので、寝る前にはなるべくスマホに触れないようにするのがポイントです。これはでも多分よく言われてますよね。なのでこれはちょっと気をつけましょう。あと、スマホの色を変えて運気アップを目指そう。スマホの色を変えることで運勢を変えることも期待できます。上げたい運気に合わせた色選び、柄にもこだわってみることが運気上昇のポイントです。ぜひぜひ、柄だったり色だったりをちょっと気にして、さらにこう運気アップしたいなと思っている方におすすめだと思うので、よかったら運気アップにチャレンジしてみてくださいね。でもしこれ聞いて運気上がったよとかって、ダメだったよっていうのもコメントとかでいただけたらすごい嬉しいなと思うので、ぜひぜひコメントとかもよろしくお願いします。色についてって本当に奥が深いですよね。本当に色を調べると本当に面白いことに、自分の感情だったりとか、その時の体調だったりとか、あとその周りの人の影響だったりっていうのもすごく与えると思うんですよね。で、私は本当にここ最近ですね、色を特にちょっと気をつけてるというかですね。あと、色ってすごく似合う色、似合わない色、自分が好きな色が似合う服を買いに行く時とかもそうだと思うんですけど、例えばお店の照明の色がこう誰でもが綺麗に見えるように映ると思うんですよね。で、その時に家に帰ってきた時と、お店で見た時の服の色が違う、あれって思う時とかもあると思うんですけど、そういうのも含めて、失敗しない服選びのちょっと方法をですね、ちょっとだけ お伝えしたいなと思っています。よくですね、更衣室とかに行くと、試着室とかに行くと、結構こう暖色系の色で、ライトアップされてると思うんですよね。そうすると、実際に、あれ？なんかちょっと違うな。いいな。って思ってこう購入したりとかすると思うんですよね。ただそれってこうやっぱりお店の策略があったりとかするので、意外とですね、自分に似合わない時があるんですよね。買った時にあれって思って、家のやっぱりどうしても蛍光灯とお店の蛍光灯の色ってどうしても違うので、そういう時はですね、できるだけ自然の光が入るところ、お店の中でもこう鏡があって、そのそばにこう窓とかがあると一番ベストなんですけど、そういう風なところで自然な色で合わせてみるとか、あと自分の携帯を持ってると思うので、鏡の前で携帯を持って照らしてみるんですよね。そうすると携帯って、もちろんエフェクトがかかっているので綺麗にどうしても見えてしまうんですけど、それをですね、エフェクトを取ってみるんですよね。実際の自分と向き合うっていう意味があるんですが、そうすると実際にその写真を撮った時に、あれって どうしてもやっぱり思うと思うんですよね。なのでそういうことをちょっと一工夫してみるっていうのも一つの手かと思うので、やってみるといいかと思います。あと下着の色とかも前にお話しさせていただいたんですけども、やっぱりカラフルな下着をつけることで、カラフルっていうか、まあ、色のついたものですよね。黒はどうしても吸収してしまうので、下着に対しては黒い下着はできるだけ避けた方がいいよっていう前お話もさせていただいたんですけど、確かにそれをですね、実践するようになってから、だいぶいろんな意味でですね、自分自身がちょっと変われたのかなって思ったりとかするので、ね、実体験も含めてぜひぜひ皆さんもそういう色に気にして、チャレンジしてみるのがいいかなと思います。結構無難だからこの色を買ってしまうっていうのもあると思うんですよね。もちろんそれは携帯にしてもそうだし、携帯カバーにしても、あ、この色好きだからこの色使ってしまうっていうのもいいと思うんですけど、もちろん長く大切に使うためにそういうのも必要だと思うんですけど、たまにはイメージチェンジっていうのもしてみるのもいいかなと思うので、ぜひぜひ携帯の方とかもですね、例えば今100均とかでもこうシールとか持ってると思うので、そういうのをちょっと貼ってこう気分転換してみるとか、あと例えば待ち受け画面ですよね。待ち受け画面とかも結構運気が関わってくるので、待ち受け画面も例えば自分に合ったものももちろんそうですけど、例えばこう色をこういうその時の気分、例えばこう大事な会議がある時は冷静になろうとか、熱くならないできちんと話ができるようにとかいうのであれば、ちょっと青っぽい画面にしてみるとか、あとこう例えばプレゼンをする時にどうしても熱意がちょっと足りないなって思うときはちょっと赤っぽい色を入れてみるとか、暖色系ですね。暖色系の方がいいかな。赤だと攻撃的になってしまうので、暖色系の暖かい色を画面に取り入れてみるとかっていうので、ちょっと勇気が湧くっていうのもあるので、そういうのを取り入れてちょっと自分に自信をつけるっていう意味でも、待ち受け画面だったりとか、その携帯ケースとかで色を変えて気分を変えてチャレンジするっていうのをおすすめしたいなと思っています。あと、こういうのがあったらいいなっていうのだと、例えば恋愛運だけではなくって、人のご縁って、やっぱりそのピンク系がよくいいって言われています。で、特に恋愛にいいって言われてるのがピンクなんですけども、恋愛だけではなくてね、人に対してそのご縁を結ぶっていう意味でも、ピンクとか紫とか優しい色ですね。そういうのを取り入れると、こう、ご縁がつながったり、新たなご縁が広がったりっていう風になるので、ぜひぜひそのご縁を大切にするという意味で、男性も女性もですね、ピンクを入れてみるはいかがでしょうか。ぜひ色のね、勉強をしてみて、この色がっていうのがあれば、ぜひぜひお話を聞かせていただきたいなと思ってます。で、このことに対してまたちょっとずつですが、ちょっと YouTube の方にもですね、アップしていきたいなと思っているので、そちらの方もぜひ楽しみにしてくださいね。以上、色についての話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組、アドリブ30分。
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど、脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな
の？皆さん、聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。2月の前半のですね、金運にいい日をお伝えしたいと思います。2月はですね、2月の2日、一粒万倍日。2月の3日、節分ですね。2月の4日、こちらは立春になりますね。実の日になります。2月の5日、一粒万倍日。2月の6日が満月。こちらは、獅子座の満月になると思いますね。で、2月の12日、一粒万倍日になります。 そしてですね、2月の13日が、これは、虎の日と大安になります。2月の16日はまた、後で説明したいなと思っています。あとできればですね、一粒万倍日とか縁起のいい日にですね、喧嘩したりとか借金したりとかっていうのはくれぐれもしない方がいいと思うので、倍になって身になって帰ってきてしまうので、それだけは気をつけてくださいね。それと、ドラゴンクリスタルチャネリングカードの方から1枚引きの方をお伝えしたいと思います。こちらはですね、番号は2番で、ルチルクォーツになっています。こちらは夢を叶える。ルチルクォーツの竜はあなたの願望を 最速のスピードで現実へと促します。あなたが叶えたい夢は何でしょうか？やってみたいことは何でしょうか？願望を明確にしましょう。強い意志を持ってイメージしましょう。あなたが設定した未来に向けて、この竜がシンクロシティを起こします。出会う人、街の中、カフェで隣の席に座った人の話などをいつも以上に敏感になってください。そしてチャンスを逃さないように常に意識を向けてください。チャンスが来たら深く考えずにその流れに乗りましょう。新しい仕事や遊び場の誘いが来たら即座に受けましょう。ルチルクォーツの竜があなたを強力に導こうとしているのです。キーワード、強運、確信、信念、万能、壮大な癒し、内なる抵抗、摩擦。私の夢はもうすぐ叶えますって唱えてみてくださいね。以上、金運にいい人、ドラゴンクリスタルチャネリングカードから一枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋。この番組は、まあ私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高くいこうよゆとり世代。共に目線上げて Don't stop, don't stop the way, 目の前の道を行く暗闇だとしてもスパイラー欲しがらず与えてゆく。時に流されそう。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高くいこうよゆとり世代。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。今日はですね、スマホの色に対して、お伝えしていったんですけども、皆さんもぜひぜひ取り入れていただけたらいいなと思っています。あと、柄とかそういうのもちょっと気にしてもらえたら、ちょっと嬉しいなと思います。番組では皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chan L です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はin Reality the Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。